106.4 FM ジャングル。
知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。この番組は株式会社グロイングの提供でお送りいたします。はい、今日も太田康之社長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、太田さんはいつもこのスタジオにお越しの時、割とこうラフな感じの、
そうですね、
こう格好というか、はい、あの、まあ、上にジャケットを着ていらっしゃいますが、下はジーンズで、
そうですね、
こういうなんかファッションというのは何か参考になさっているのか、それとももう昔からおしゃれだったんですか。
いや、ですね、前職時代はですね、うん、ずっとその仕事してる時はもうスーツ、ネクタイ。
あ、そうですか。
はい、だから私服ってそんなに着ることがなかったんですよね。
う
ん、で、新しく会社を立ち上げてからは、
はい、
やっぱりそのスーツ着るっていうのもあれなんですけど、うん、お客さん打ち合わせ来るときラフな格好とか、
お客様はね、
そうですね、うん、で裏はもうそのスーツっていうとなんかいかにもこうなんか、はい、なんか営業してるような感
じ、うん、ちょっと構えちゃ う、構えちゃうでしょうね、お客様も。
そうですね、うん、なんでこれをなんか変えたいなってずっと思ってたんですよ。でも僕らはもう普段ですね、
はい、
もう私服で、お客さんに接する、それもラフなスタイルでお客さんと同じ目線でこう、うん、ざっくばらにこう打ち合わせできるようなそんな会社にしようということで、うん、うちの、スタッフの皆さんはですね、
はい、
みんなあのラフな格好で、
そうですか、
うん、来られてますね。
うん、うん、まあ、最近とはあのクールビズですからね、あの割と私はもうノーネクタイでこうラフな格好しますけども、
はい、
でも、ね、やっぱり私服っていうと難しいんですよね。
そうですね、
やっぱある線を越えちゃうと本当にカジュアルになっちゃうし、うん、もうお客様とか私はもう急に市役所に行かなきゃいけない用事があると、うん、ちょっとあまりラフすぎてもっていうのがあったり、うん、かといって取材で結構ドロドロになる取材もあったりするので、ね、なかなか難しい。
そうですね、
うん、
だからもう本当僕たちも昔はねスーツずっと着てたので、はい、
うん、
結構出世魚のごとくですね、体型がコロコロ変わってたんですよ、
は
い、だから最初ですね、大学を卒業して、前職の会社に就職した時はスリムだったですね、63キロぐらいだったんですけど、今まあ66とか、
あ、そんな変わらないです。
あんま変わらなくなったんですけど、一時、うん、はですねピークで85ぐらいまでいきました。
それなんか想像つかないですね。85って言ったら私以上ですよ、もちろん。
そうそう、85ぐらいまでいったんですよ。
あ、そう、顔がもう変わってくるんですか、
う
ん、
もう全然まん丸だったですからね。
へ
ー、その時はもう何なんでしょうね、もうとりあえず営業の仕事をずっとしたんで帰るのが遅いですね。
ああ、やばい、
食べて寝るわけ
です。ああ、一緒だ、やばいな、
うん、お酒っていうのはそんな飲まなかったんですけど、はい、もう食べて寝る、
うん、
その繰り返しでやっぱりこう体重が増えていって、
ああ、
でこれはちょっとまずいなと、
うん、
でそのたんびにこうスーツのサイズが変わってくる。
そうそう、
夏用のスーツが1年後、来年になると今ちょっときつくなるで、新しいのを
買っちゃいますね、
うん、でこうやっぱり最初入社した当時は給料も安かったですから、そのスーツもジャスコの1万円スーツ、
あ
ー、でそういった形でいってやっぱりこうある程度こうね、こう年を取ってくると給料も上がってきますので、うん、ちょっとスーツもいいのを買い始めたんですが、その時の体って言ったら大きな体です
よ。あ、そう、
でこれから今度またダイエットして痩せていったとしたら、うんうん、今度その大きなスーツが合わなくなる、
合わなきれないですよね。
スーツは家にめちゃめちゃあるんですよね。
あ、そうですか。じゃあもう今見てもガボガボって感じで、
ガボガボですね、こんなに大きいの入ってるんだっていうような形ですよね。
は
あ、だからもう私服は今はもう本当ジャケットとかの私服で行くので、うんうん、結構、まあ、何を参考にしてる、イタリア親父ですかね、うん、かっこよく言いますけどね。
あのよく若い頃だったらね、あのメンクラメンズクラブとかね、メンノンとかね、うん、あの読んでたんですよ私でも、うんうん、でもまあ今そんなの全然読まないですけど、そういうの見たりするんですか、はい、
そうですね、やっぱりあのレオンとかですね、
あ、
うん、なんかイタリア親父、
うん、そうですか、
ですね、
あ、なんかね、でもそういう風なあの感じだとお客さんも多分あの、
そうですね、
うん、お話ししやすいんじゃないかなという常々思ってるんですけど、
アットホームな感じですから、うん、お客さんと の、その打ち合わせとかすごく楽しいですし、
うん、
もう 例えば私結構ねあちこち行きますから、はい、でお土産を買って帰ってきてとお客さんもお土産持ってきて
ああそうなんです
かお土産交換持ち交換みたいなね、もう本当皆さんも、まあ、一回ね、弊社とこう関係を持っていただきました、はい、皆さんグローイングファミリーという形で、家族になっていただくわけですけども、うん
いいですね
うん、当然まあベイクックさんなんかもね、はい、グローイングファミリーで今度また、ね9月ですかね、うん、にはこうなんかベイクックさん借りてグローイングファミリーの家族会をしようかなっていう
そうなんですか
こともちょっと企画したりだとかもう本当うんまあ、家族のような絆でね、はいこれからもやっていけるような会社が作りたかったんですよ ねもうかしこまってとかっていう、うん、だからそういう時にスーツっておかしいじゃないですか
あ
だからもうラフな格好でね、うんうん、もう汗かいたら汗かいたでびしょびしょとか、
うん
うん、いいじゃないですか
ね, ね、まあでうん、そういう デザインもされるんですよその家のデザイナーもされるわけですよ ね,
そうですね、はい、
あやっぱりなんかデザイナーさんですからなんかこうやっぱりファッションとかおしゃれとかトレンドとかそういうのにこうすごくやっぱり興味もあるんでしょうかね、う
ん、そうですねだからいろんなところに出張でとかねセミナーで行ったりすると、うん、その辺のデザインの建物っていうのを見て回りますよねあこういう収まりもあるんだとかいろいろ気になります職業ですね気になります
かあやっぱりそうですよね、う
ん、ちょっとおしゃれだとちょっと入ってみようかってお腹いっぱいでもちょっと入ってみようかとかそんな感じです、
ね、あそうですか、うん、やっぱり職業病ってありますよね私もやっぱりあの車でこう移動するとどうしても違う曲のラジオ曲をね、うん聞いたりとかあるし、うんね、なんかイベントに行くとあこういう構成かとかね、そういうふうなこともねありますけども、うん、あなるほどでもまあ時代にこう敏感にならないといけないとなるとあのこう流行の中であのフレーズがありますよね流行語
あ
今年も上半期、ね、過ぎちゃってあとこの半分になってますけど今年流行った言葉でなんかこう印象的なものってありますか、うんす
ね、やっぱりまあ結構流行りもん結構好きですからね、
う
ん、
あ好き
インフルエンザ流行ればやっぱりインフルエンザのストーリー経由していくみたいなそんな感じですからやっぱまあ流行りに敏感にならないと、うん、ダメよダメダメって感じですかね
敏感ですね
敏感ですね、
ねあの7月にあのこの日本エレキテル連合さん、
はい、
来てもらいましたんでうちももう結構ダメよダメダメいいじゃないのっていうのね、もう使いまくってますよ。ちっちゃいお子さんも今すごいねこれ使ってらっしゃる
ってことで本当にちっちゃいお子さんには妖怪ウォッチか、
う
ん、
妖怪ウォッチ
エレキテル連合さんかどちらかみたいなそんな感じですよ ね
ぜひあの日本エレキテル連合のあけみちゃんに、
ね、
あのグローイングで立てなきゃ
ダメよダメダメって言ってほしいですね
言ってほしいです ね、はあ、もう本当にあの豊岡出身なんで ね、
そうですね
ぜひ頑張っていただきたいなと思いますけども
あとはもう先ほどお話ししましたけど、はいこうまあ、妖怪ウォッチ
妖怪ウォッチってあの私もちょっとこの間ようやくどんなもんなんだろうと思ってちょっと見てみたんですけどなかなか面白いですねあれ
妖怪ウォッチね、歌が面白いっていうのもありますし、まあ、基本的には何かあったらこれは全部妖怪のせいなのねそうなのねってやつですねもうそれちょっと今最初ちょっとリズムおかしかったですけど、でもまあ意外と我々でいう世代の多分ゲゲの鬼太郎ああ
ドロロンエンマ君とかねいろいろあったんですけどね、
そんな感じで昔と今と違うといえば、うん、やっぱ僕もそのお客さんの、ね、子供さんと話したいとかっていうことは結構あるので、うん、やっぱり、ポケモンとかですね、ポケモンもこうカードの、ねうん、こう遊ぶやつとかあるんですけど、
は
い、そういうものとかあと、まあ、仮面ライダーですか。
あ仮面ライダーどの世代ですか
仮面ライダー。そうですね、もうどの世代って言いますと、
まあまあ、なんか繰り返しますからね、
繰り返しますけど、
でも好きなのは何ですか。
僕らがでもそのアニメっていうかそういう
特撮の、
まあ、特撮もんでっていうと、うん、もう宇宙刑事ギャバンシャリバンとかその辺でしたからね
やっぱ若いな。あそう
宇宙刑事ギャバンシャリバン、まあ、そんな感じ でも、まあ、今の仮面ライダーって昔は V3 とかアマゾンとか、ねまあ、そういう形ではなくて最近の仮面ライダーはすごいですね。
どうなってます。
もうUSB みたいなやつですね、うん、こうメモリーみたいなので変身したりとか、もうあとはもう頭の上からこうフルーツですね、これは仮面ライダーガイ、フルーツでこう変身したりとか。
あそうなんですか。
あとはもう今は仮面 今はガイムですね、
うん
うん、あとまあ特急ジャーとか。
特急ジャーっていうのは私たちで言うゴレンジャーみたいな。
まあそうですね、そうです。ゴレンジャー特急1号ってそんなやつです、
ね
うん、そんなやつなんですけど、 まあ考える人すごいですね。その時代時代によって、昔仮面ライダーが USB みたいなメモリーで変身するって、
まあ、なかったですね。
風車にこう圧力かけて風車の回転で変身するんですよ、
う
んうん、昔はね。今は USB ですからね。
すごいな、
考える人もすごいな、
まあ、でもやっぱりライダー、仮面ライダーとかウルトラマンっていうのはまあずっとある。ウルトラマンあるんですか今。
ウルトラマン
よく CM には出てきますけど。
そうですね、
うん、
ウルトラマン今やってるのかな、
ね、でもウルトラマンでもやっぱり世代が、まあ、私らも本当にウルトラマンの時代、ウルトラマンエースとかそのあたりでしたけど、今の人はね、
そうですね、もう本当にそんな感じだから、いろんな情報にはですねやっぱりある程度アンテナは張ってますよね、うん、まあ、あとプリキュアとかですねプリキュア、
あ、女の子はね、うん、
もうなんかもうお休みの日とかでももう朝早く起きて見てますからね、
はい、あ、日曜日にやってるんですよね。
日曜日にやってます、日曜日。
あ、でもその、うん、あの特急ジャーとかなんかそういうのもあの日曜日にやって、時々あ、こんなのが流行ってるのかと思って見ますけど、結構なんかストーリー難しくないですか。
難しいですね、これ子供が理解できるのかなと思ってですね、もう本当にいろんな難しい内容
のことを、なんかどっちが正義なんだどっちが悪なんだっていう感じで、
分からないような感じ、
分からないような感じですからね。
最近の子供はね、いろんな情報がたくさんありますから、もうゲームも全然変わったんですか。僕らはこうファミコン、
ね、ファミコンね、
ファミコンとか、ゲームボーイ、
あ、
懐かしい、とか、あとこのパカッとゲームウォッチ、ドンキーコングジュニアとか、 あったじゃないですか。
あったね。
だからもうゲームボーイですらすごいなって思ってたんですけど、今 3DS だとか、ね、なんかもういろんなもんあるじゃないですか。でもゲームもすごい流行ってますし、子供同士が通信でとかっていうのがもうすごい時代になってきましたね。
そうですよね、
も
う
本当ゴロッと変わっちゃいましたからね。だからもう口も達者になるわけですよ、子供さんもね。
まあ、そういうふうな家族ぐるみでいろいろとこう、ね、お付き合いされているというようなお話もありましたけども、はい、今度またセミナーがあるということで。
そうですね、
はい、
はい、今度セミナーがですね、うん、直近ではですね、はい、8月の24日ですね、
はい、
に、豊岡 IT、
はい、
ね、市民プラザの方で、セミナーを開始します、はい、これがまあ午前午後ですね、
2本立て、
2本立てで、午前はですね、はい、賢い暮らし方セミナーって言いまして、これはリフォームをされたいなっていう方向けのセミナーになります、はい、これからリフォームする際にはどういったことに注意しなければならないのか、うんうん、まあ、その辺のですねお話ですね、はい、をやっぱりこうお話しするのが前半ですね、
はい、
で午後からはですね、賢い家づくり勉強会、こちらの方は新築向けで、これから建てる家づくり、はい、毎回お話ししてますけども、まあ、2020年に向けての家づくりはどう変わっていくのか、うん、でこちらの方をですね午前午後、午前の方が、10時からですね、
はい、
午後の方が1時半からというような形で、うん、セミナーを行います、
はい、
でまた9月10月とも予定が決まっておりまして、はい、9月がですね9月21日、
はい、
これは場所がですね和田山のジュピターホールの研修室であるわけですけども、はい、これも午前午後同じような感じで、はい、開催いたします。で9月21日はですね、この9月後半は全国一斉っていう形になってますので、私の方もちょっと後半はですねちょっと会社を留守にして、全国あちこちのセミナー会場でセミナー講師として回らないといけないんですけども、この、田島の地方の会場はですね今回はジュピターホールさんの方で9月21日に全国一斉賢い家づくり勉強会という形で開催したいなと。であと10月がですね、はい、10月19日こちらの方まだ会場は決まってないんですけども、こちらも午前午後という形でリフォーム新築と向けのセミナーの方を行いたいなというふうに思っております。
はい、
はい、
またこれ詳しく知りたい方はホームページで、
そうですね、
はい、
ホームページの方でグローイング田島っていうふうな形で検索していただきまして、
はい、
そうするとセミナーの申し込みっていうのがありますので、はい、まあ、メールから、お申し込みいただきますか、もしくは電話とかですね、あとはまた僕を例えば街中で見かけたら直接こう声をかけていただいて、ぜひセミナーに参加したいんですけどっていうのも、そういうなんかこう、うん、ナンパ風のやつも、ね、たまにはこう受けてみたいなというふうにこう思っております。
はい、
はい、
ぜひラジオ聞いてますよって言ってくださると嬉しいですよね。
そうですね、ラジオ聞いていつも聞いてますよっていうふうに言っていただいたら、もうテンションマックスですね、
はい、なんかしてくれるんですか。
いやもうそれも言われたらもうやっぱなんかしないとダメよ。ダメダメって感じですね。は
い、ぜひ
今回はこれあれですね、はい、今回のこのお話っていうのは、はい、うん、本格的な家づくりの話じゃなくてこう雑談でこう終わったっていう形で、元さんにね、いろんな形でね、うん、振 リートークみたいになっちゃいますからね。
でもたまにはいいじゃないの
全部がこれで収まっちゃうっていうこと
で、ということで、ありがとうございます。
やっぱりこう、はい、エレキテル連合さんにね、持っていかれたなっていう感じですかね。
そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ということで、またね、今まで、まともなお話をしていただいている部分は、はい、アーカイブで聞くことができますので、グロービングのホームページ、またジャングルのホームページで、聞いていただきたいと思います。はい、立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話、株式会社グローイングの提供でお送りしました。太田康之社長、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。